ナショナルキャビネットは、ロックダウンや規制を行わないようにするため、十分な数のオーストラリア人がワクチン接種を受けて行う4段階の計画に合意しました。一方、ロックダウンの2週目に入るニューサウスウェールズでは、金曜日に新たな地域感染のケース31件を記録しました。連邦政府のスコット・モリソン首相は、COVID-19 から抜け出す道筋に関して、彼の言うオーストラリア人のための新たな取り決めを明らかにしました。ナショナルキャビネットは、オーストラリアが COVID-19 を抑圧する試みから、そのウイルスの前の状態へ戻るための4段階の計画で合意しました。その個々の段階への移行は、ワクチン接種を受けられる人々の接種完了パーセンテージで表示される指揮値を超えることで始まります。いつその移行が起きるかについての特定の日程表は約束されていません。しかし、モリソン首相は、第一歩として隔離システムへの圧力を減らすため、民間航空の乗客の到着を一時的に 50% 減らすと述べました。
Reducing the caps of commercial flights will come at a cost to the Commonwealth Government.
民間航空便の上限を引き下げるのは連邦政府の負担で行います。これはコストがかからない行為ではありません。医薬品やワクチンは飛行機で来ます。必需品の貨物は飛行機で来ます。それらの民間航空の上限の引き下げを支えるこの連邦の決定は、連邦の納税者の財政負担で行いますが、それはこの抑圧段階のコースの期間中、この最も悪性の系統を管理する重要な部分です。モリソン首相でした。しかし、モリソン首相は、連邦政府はまだ海外で立ち往生しているオーストラリア人の帰国努力を助けると述べました。ワクチン接種をした帰国者のために代わりの隔離オプションのトライアルも行われる予定です。チーフメディカルオフィサーのポール・ケリー氏は、モデリングはトライアルを行うことを支持していると述べました。そこに希望があります。7日間の自宅隔離は14日間のホテル隔離と大変似たような結果になり得ます。その実施に関して、それは解決する必要があります。その遵守の部分が最も重要です。人々が外出しなければ、それはスタッフとのやり取りを減らすので、コミュニティと彼らにとって実際により安全です。ケリー氏はこのように述べました。ニューサウスウェールズ州政府のグラディス・ベラジクリアン首相は、ロックダウン措置の効果が出始めるのに遅れがあるので、COVID-19 の感染数が月曜日から減り始める前の週末には増えるものと予想していると述べました。州内では新たな感染ケース31件が記録され、そのうちの27件は以前の感染ケースと関係し、4件は調査中です。その新たなケースのうちの13件はコミュニティ内での感染期間中のものです。ベラジクリアン首相は人々に対して在宅命令を真剣に受け止めるよう訴えています。
So please can I say to everybody, please follow the rules.
皆さんにお願いできるでしょうか。ルールに従ってください。ルールは理由があるのでそこにあります。確実にこれらのケースをコントロールするためにあります。そうすれば我々は好きな時にロックダウンをやめられます。正しいことをしていない人がたとえ少数でも、たとえ 4、5 人でも、大変壊滅的な結果になりうることを分かってください。ですから、私は皆さんにヘルスアドバイスに従うようお願いしています。もしあなたが濃厚接触者ならば外出しないでください。もしあなたが短時間の接触者ならヘルスアドバイスに従ってください。もしあなたに軽い症状があればどうぞ検査を受けて次に何をすべきかについてのヘルスアドバイスをもらうまで自己隔離してください。ベラジクリアン首相はこのように述べました。一方、クイーンズランドでは COVID-19 の新たな地域感染のケース3件を記録しました。その地域感染ケースの1つは空港のクラスターに関係する一方、他の2件はカリンデールの母親と娘でした。クイーンズランドのチーフヘルスオフィサー、ジネット・ヤング博士は、感染危険場所のリストはこの新たなケースでかなり長くなったと述べました。州政府のアナスタシア・パラシェ首相は、ブリスベンとモートンの自治体の地域では、ロックダウンがあと24時間続くだろうと述べました。
Because our contact tracers need that extra time, we need another 24 hours.
我が接触追跡チームが特別に時間を必要としているので、あと24時間必要です。ですから、私は本当にブリスベン市役所とモートンベイ地方政府の地域の人々にロックダウンが24時間続くとお願いしています。接触追跡チームがこれをコントロールし次第、我々は明朝早く戻ってきて、明け方までの感染ケース数に目を向けるつもりです。パーシェ首相でした。ビクトリア州政府はワクチン接種センターでのヘルススタッフに向けた暴言や人種差別的コメント、いくつかの攻撃さえも報告しています。クランボンワクチン接種センターで金曜日に警察が呼ばれ、看護師一人を脅迫したワクチン接種反対運動の一人を取り調べました。ビクトリア州政府のマーティン・フォーリー保健相は、この行為はムカムカすると述べ、ワクチン反対者に自分の考えを人に押し付けないよう要請しています。
ビクトリア police involved and make further efforts to make sure that
ビクトリア警察を呼んで、間違いなくこれらの反科学、反証拠の危険なファナティックに責任を取らせるよう、さらに努力してください。やってきて、私たちの看護師やヘルスケアのプロたちを虐待するのは許されません。くだらない理屈が好きならそれで結構。それは自分だけにして、我々のヘルスケアの場に持ってこないでください。それは全く不適切です。ビクトリア警察は、あなたの不適切な行為の責任を取らせるでしょう。フォーリー保健相はこのように述べました。ビクトリアでは金曜日にはコロナウイルスの新たな地域感染はゼロでした。また、西オーストラリアはパースとピール地方を4日間閉鎖した後、今週末にロックダウン命令を終わらせます。ナショナルキャビネットは COVID-19 の感染の広がりを止めるための最後の手段としてのみロックダウンを使用することで合意しました。以上、SBS ニュースのペギー・ジャクメロスのレポートを長尾久明がお伝えしました。